ボンクラ映画館支配人の座頭市と申します。今回はおかず映画第3弾について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、どうもこんにちは、村上ロックです。よろしくお願いします。
はい、長浜です。よろしくお願いします。
どうも、明美列車です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。約1年前なんですけども、
はい、
おかず映画ということでメールを募集したらですね、いろいろいただきまして、
はい、
でっていうかこのシリーズがなかなか評判良くてですね、もう一回やんないのかという。
好きですね、はい、皆さん
で聞いてる率も結構ここ高いんですよね、おかず映画に関しては。なんか一生懸命一本調べるより、オナニーした話の方がウケるってどういうことですか。
確かに、あんだけ資料を ね調べてコメンタリーまで ね見て周辺で出てる雑誌も買い漁り、ね、結構ね、あれ時間かかるんですよね、準備するの
ね。なのに人のメール読んでる方がバカバカしくて笑えるみたいな。
そういうものなのかもしれないです ね。
世の常ですね。
世の常ですかね。
で、まあちょっと本当は12月末ぐらいに去年のやる予定だったんですけども、ちょっと伸び伸びになったんで、まあ、
はい、
まあ1年後、1年かかって、最新回というかメールを募集したらですね、
はい、
十何通かいただきましたので、
まあ
ちょっと紹介していこうかと思います。
はい、
はい、ですね、まず最初、ゼンゾリパイパンさんですね。いつも楽しく拝聴しております。私のおかず映画は、まずスターウォーズのジェダイの復讐のジャバザハットの宮殿で奴隷になっているレイヤ姫のコスチュームです。キャリーフィッシャーの露出の多いシーンに当時ドキドキし、金曜ロードショーでテレビ放送された時には永久保存で録画して何度も再生したのを覚えています。次にターミネーターのリンダ・ハミルトンのちょっとしかヌードになっていませんが、当時小学生だった私には貴重な裸だったので強烈に印象に残っています。ちなみにシュワルツネッカーの裸には興奮しませんでした。ターミネーター2でもリンダ・ハミルトンが病院から抜け出すシーンはノーブラだったので、胸ポチが確認できたのを見逃していないことは言うまでもありません。胸ポチつながりでザ・ディープも捨てがたいです。ジャクリーン・ビゼットはブラなし&Tシャツでスキューバダイビングをやるので海水に濡れると乳首が透けるのが最高でした。スキューバダイビングで思い出したのですが、サンゲリアもブラなしでダイビングをしているお姉さんが登場します。またアマさんのようなピンクの帽子とヒモパンというオプションがあるので、ルチオフルチは分かっている男です。止まらなくなりそうなのでこの辺でやめておきます。ちなみにこういうことですね。スケッチ首です
ね。いいですね、
アマさんのような帽子
と、
こういうことですね。で、私もですね、日曜洋画劇場でターミネーター見たときに、何回もリンダー・ハミルトンのベッドシーン見てたんですけど、で、絡みが終わると、ネスカフェの CM が始まるんですよ。ダバダーっていうのが、そこまでちゃんと刷り込みで記憶にあったんですけど。
写生が終わってぐったりしたザトイチさんが、
新商品
系。ダバダ
ーコーヒー。なのでね、ネスカフェの CM の曲聞くとちょっとうっとりしてしまう。というお話でございました。
オペラントですね。条件付けされてるわけですね。
はい、
今回もやっぱこういうね、メールくれる方の、まあ、ペンネームのバカバカしさ。
ゼンゾリパイパン。
ゼンゾリパイパンさんですか、まず。そしてこのね、くだらない内容の割に文章が妙にしっかりしてる
と
ね、文才があるのが特徴です
から、ね。ありがたいですね。
よろしいですか。
よろしい
です
か。
はい。
次いきます。
はい。
ピーター・ジャクチョーさんですね。僕の好きな映画はスパイダーマンで MJ かっこキルスティン・ダンストが雨に濡れて胸が透けてるシーンです。スパイダーマンでキルスティン・ダンストにファンになり、メランコリアでちゃんとおっぱいを拝めたのが嬉しかった。確か二村仁志監督もね、
メランコリア激推しでしたね。
そうですね。
ああ、なるほど。
ちょっとあれですね、キャリー・フィッシャーといいね、キルスティン・ダンストといいね、ちょっとなんかこう偏ってますよね。世間的にはね、
女性の趣味、
あんまりこう綺麗だと言われない、
どっちかというとブスワークに入る、
そうそうそうそう感じですけどね。
スパイダーマンでね、キラセンダンスとかヒロインやってる時もうふざけてんのかと思って ね、
本当にね、
あんなブスのために頑張らないよ普通はと
思いました、
ね、思ったもんですけどね、映画監督の白石浩二さんからも否定されて、
ね、大ファンですからね、
バカ言ってんじゃねえよと、あれがいいんだよと出直してこいみたいなこと言われて、ね、本当にちょっとね、
本当に怒ってました、
すっごい怒ってましたね。何にもお前らはバカ言ってない。 すげえ怒ってたんですよね。あんだけ怒らせたのはちょっと、
なかなか。気になかった。
なかったですよね。あの後僕はあともう一回ぐらい怒らせた。
ちょっとあの、スパイダーマンで思い出したんですけど、この間ちょっと明美列車くんと、T シャツラブサミット行ったじゃないですか。はい、で、あれのはしごで、あの、ハリウッドコレクターズコンベンションっていうのは近場でやってて、ね、そのイベントも一緒に行ったじゃないですか。はい、その時に、イラストじゃないや、似顔絵描いてもらってたんで、明美列車くんが。はい、待ち時間にもう一回あの、そのハリコンの、イベントの会場行ったんですよ、はい、そしたら、あのスパイダーマンの衣装を着た女性がいたんですよね、
あれ
で神田フラックスっていうお店の宣伝なんですけど、あの体のラインが強調されるんで、むちゃくちゃちょっとね興奮したんですよ、俺全然全身タイツフェチでもなんでもないんですよ、なんてやらしいんだと思って、
女性、
でちょっとその時の画像がですね
撮ってきたの
拾ったんで、
わわわわ
エロいわ、
ちゃんとヒール履いてます
ね、本当だ、青いヒール履いて、
これちゃんと顔もかぶってるのがエロいです ね、
まあ、スパイダーマンマスクこういう AV あるんじゃないですか、
多分ね、あこれはエロいわ、
ちょっとね私の新しい窓を開いてくれたというところですね、
なるほど、かっこいい言い方してますけど、ズリネタが一個増えた
って話ですよね、
まあ、まあそうなんですよね続いてまいります、はい、匿名希望さん、
はい、
ヌードとかじゃないのですが、フロムダスクティルドーンでジュリエット・ルイスのセリフ、リッチー私のプッシーを舐めてほしいのが最高です、はい、初めて DVD を買った時そこだけ何度もリピートしてしまいました、カッコ笑い、あの言葉系ですか、
プッシーっていうのはねまたなんかちょっと面白いですよね、
字幕によってはね、あそこを舐め舐めしてほしいのみたいな、ちょっともっと面白かったりエロかったりして、
確かに
僕はあそこのシーン大好きですね、何回でも見れます、
まあでもね、この映画に関して言えばその後入るあのね、おっぱいぐるぐるっていう、
はい、
あそこの呼び込みのおっさんもね、
パシーパシー
って言って連発してますもんね、臭いプシ
ー、そうですね、黄色いプシー、黒いプシー、白いプシー、何でもあるとい
いですかね、
はい、
はい、
あ、すいません、思い出しちゃってい
いです、続きまして、
はい、
ウーン・ビグザムさんですね、こんにちは、初めて投稿いたします、私のおかず映画ではテーマが違うかもしれませんが、おかず映画女優というとケイト・ウィンスレットです、乙女の祈り、タイタニック、日陰の二人、グッバイモロッコ、ホーリースモーク、クイルズ、アイリス、リトルチルドレン、愛を読む人など上品な顔つきなのに脱ぎっぷりがいいのである種のかっこよさを感じます、ああいった骨太な感じというかグラマーな感じの女優さんが最近なかなかいないので寂しいです、今年のアカデミー賞でセス・マクファーレンが We Saw Your Boo かっこおっぱい見たよというミュージカル調のノリで、ナオミ・ワッツはマルホランドドライブで見たとか、ハルベリーはモンスターとチョコレートで見たとか、おっぱいが確認できる映画を羅列する歌を歌ってたんですが、最後の最後でケイト・ウィンスレットの下りで先ほど私が書いた作品のタイトルを立て続けに歌っていたので場内爆笑でした、アメリカでも脱ぎすぎの女優のイメージがあるのでしょうか、あのセス・マクファーレンってあるんですね、デッドの声やってた人ですね、
はいはいはい、はい、
どうでしょう、あのケイト・ウィンスレットってあんまり好きじゃないですかね、
ちょっとごついですよね、でも骨好きの人にはたまらんでしょうね。
特に。
でもなんか
骨好きの人にはたまらんでしょうね。
いろいろ細かいこと言いそうなタイプじゃないですか、ケイト・ウィンスレット。ご飯の炊き方とか。か硬いのはダメだとか、もっとやばい方がいい。
レボリューショナリーロードとかの影響じゃないですか。
多分ね、そう。レボリューショナリーロードの、あのケイト・ウィンスレットの印象がやっぱちょっと強くて。
もうエアコンの温度が寒いだろ、暑いだろ、みたいな。
でも、とにかくヒステリーを起こすみたいなね。
あんた、おしっこは座ってしなさい、みたいな。
そんな感じの。
ね、やめてほしいですよね。おしっこ座ってしろっていうのね。
別にケイト・ウィンスレット言ってないけどね。言いそうな
状況。言いそう、ケイト・ウィンスレット。いや、まあ、全然おっぱい見れたら見れたんでね。嬉しいのは嬉しいですけど。
なんかもう逆に脱がないと不安になっちゃうみたいなね。
そんなに脱いでるイメージないん
ですよ。なかったですね。
結構、
こんなに羅列されるとね。
アカデミー賞でオチに使われてるってい
う。
日本で言うと誰なんですかね。
誰でしょうね。
脱ぎっぷりがいい。
脱ぎっぷりがあれか。
最近だと、
夏木マリ？
夏木マリじゃなくて。
最近じゃない。
吉高由里子。
吉高由里子。
吉高由里子も一回くらいする
んですよ。菊池凛子。
あ、菊池凛子もそうだけど、ほら。
え？
ほらほらほら。
大将光子。
藤井純子さんのあの娘さん。
娘さんの、ほら。
純子さんの
キャタピラーとか出てた。
そうそうそう。
ほら。 名字が全然違うんだよね、あれね。
へ
ぇ
ー。
わかんね
え
んだよ。
寺島。
ああ、寺島忍だ。
寺島忍さん。はい。でしたね。
寺島忍ですよ。
いつもね、寺島まで見て、進むか忍ぶかで迷うんですよ。
とりあえず脱いでますよね、
うん、
人はね。
最近ね、そういう脱ぎっぷりの女優さんが少なくなっちゃったというか、80年代だと結構女優さんって必ず1本ぐらい脱いでそうなイメージあるんですよね。
そうね。
いいですかね、じゃあ次。
はい。
名前も何にも書いてないんですけど、うん、ただ1行だけのメールなんですけど、バイオハザードのミラジョボビッチの漫画で抜いたしか書いてない。
漫画で出るんですか？あ、そうなの？
バイオハザードラストに、
ラストに漫画出るの？
手術台に、で寝てるんですよ、ミラジョボビッチが。で、なんていうんですかね、こう、金太郎的な感じの
あ前掛
けみたいな、いや、白のやつですけど、うん、それだけこう、つけてて、
はい、
で、なんか手術されてるみたいな感じで起き上がって、うん、ベッドから転げ落ちるシーンで、
は
あ、一瞬だけちょっとおけけが見えるっていうシーンは確かあったんですけど、多分それのことを言ってるんだと思います。
はい、ラストシーン？
ラストシーンの方ですね。
重箱の炭をつつくようなオナニーしてますね。
たった一行だけ。
すごいっすね。はぁ、あ、この人筋金いいですね。
瞬間かけるわけやな。
うん、過去形になってます
よね。
こんな夢を見たみたいなね。黒沢的な部分も
持ち合わせみたいな感じですよね。
夢中ですね。
授業で。まあインパクトは確かに。
そうなんだ。見てみようかな、うん、バイオハザード。
その不純な道具で見
る
のも。
最後に漫画が来ると思ったらね。退屈でも、ね、乗り切れそうな気がします、ね。
じゃあ次行きますよ、匿名希望さんですね、
はい、
ボンクラ映画館の皆さんこんにちは。
こんにちは、
エミリー・ブラウニングが好きなんでエンジェル・ウォーズがおすすめです。かっこ直接的な露出は少ないのですが、他にも可愛い女の子がいっぱい出てるので、もしそれがダメならスリーピングビューティーをおすすめします。エミリー・ブラウニングがすっぽんぽんで眠りながらおじさんたちに好き勝手される映画です。
あー、
僕が見たん
ですね。
こういう子です
ね。あー、可愛らしい。
こんな、ほんと可愛いですよね。
可愛らしいですね。
厚めの。
僕好きですね。
あー、
可愛らしい。
だいぶロリータな感じですね。
本当ですね。
へぇ、
おすすめだそうです。いいですかね。
はい。
ペンネーム、カズさん。
はい。
祭りの準備の竹下恵子と旅の重さの高橋洋子、それぞれの濡れ橋、うん、そういえば旅の重さでは秋吉久美子が初々しかったな、年がバレるねって書いてましたね。
僕はね、祭りの準備は見てるんですけど、
はい、
ATJ が僕結構好きなんで見てるんだけど、はい、祭りの準備の方が確かに竹下恵子さんの濡れ場があったんだけど、まあ、結構まだ若い頃だったと思うんだけど、なんだ学校この先生かなんかの役かな、うん、お堅い感じの、まあ、竹下恵子らしくはあるけど、なんかやっぱ体つきとかが全然違って、うん、かなりちょっとムチムチしててね。
ああ、いいですね。
いや、正直僕は結構、この竹下恵子さんの濡れ場が、割とちょっと気持ち悪かったんです
よ。ダメだ。
まあ、ATG で言うと僕はこれより、なんだ、遠雷の、
はい、
うん、今石田恵里さんの映画とかかなり多かったんだけど、それはやっぱ結構エロいなと思いましたけどね。でも ATG 映画の濡れ場は結構あるんじゃないですか。
なんかいやらしい感じがしますね。そうそうそう、確かにね、 ATG 映画
ジメッとした感じの、
うんうんうん、
あと旅の重さってなんか俺町山さんの話かなんかで聞いたことあるんですけど、16歳ぐらいの女の子が家出して、うん、なんかおじさんとちょっとこうエロい目に遭うみたいな、エロい話になるみたいなのをちらっと聞いたことあるんですけど、ちょっとこれね、祭りの準備と旅の重さを見たいんですよね。
ちょっと見てみたいですね。
あと秋吉久美子さん、初々しかったなってあとちょっと思い出したのが、のようなもので、
うん、
秋吉久美子さんがソープ嬢をやってたの
ちょっと思った
ね。そっかそっかそっか。
次いきます。
はい、はい。
スノマタ監督さんですね、
うん、
こんにちは。私のおかず映画はハリーポッターと秘密の部屋です。セックスやおっぱい丸出しみたいな直接的な表現はない度健全な映画だというのは言わずもがなですが、うん、ダイアゴン横丁でのブルーのセーター越しに見えるハーマイオニーの胸の小さな膨らみに思わず興奮してしまいました。また男子トイレでハーマイオニーが鍋を混ぜているシーンのシチュエーションにとても興奮しました。
ガチロリじゃないですか
ハーマイオニーちゃんね。
あ、男子トイレに入っててっていうシチュエーションがたまらない。
いいんですかね、そっちの方なんですかね。
うん、
多 確かに俺見たことは見たんですけど、ね、ハリー・ポッターの一作目は、うん、全然記憶に残ってないですよね。
うん、ね、ハリー・ポッターって皆さん見てます？
いや、俺ね、一作目、二作目だけ見ました、
ね。テレビとかでやってるのをね、チラッチラ見ながら、
そんな感じですね。
ちょっとね、こう見ようとかいう気に なんかならないものなんですよね。なんでかっていうとね、僕は肉体労働のバイトをやってた時に、すんごい過酷なところに派遣されたことがあって、もう喋ってらんないんですよね。でもなんかその、僕を監督してるやつが、ずっと矢継ぎ早に話しかけてきてて、うん、あ、これ大変だろ？はい、でもな、ずっとやんないといけないんだよ、もう分かってることずーっとこう喋り続けて、あいまいちょいちょいハリーポッターを昨日見たみたいな話を、昨日見てきたんだよ、ハリーポッターをよ、あ、はい、ってもうずっとその間僕体動かすって。で、あれだな、お前、子供の話だけどな、お前、見たら見たら面白いんだよって、その話で30回くらいその1日されて、もうハリーポッターいいわ、ってなったんですよね。
ありの話、いい
わ。マグロだの、キャベツだの、もうガンガン運ばされて。
それあれじゃん。あれでしょ、あそこの倉庫でしょ。
あそこの倉庫。あ、違う違う、あそこの倉庫じゃなくて。
わかんねえな。
いろんな話があって。
ごめんなさい。
すみません、すごい長い SF みたいなことになってますけど、それはまた別の倉庫の、別の惑星の話ですから。はい。別の世界の話なんで。
そくそく、はい。いろんな倉庫を巡ってね、広い広い目あってますからね。
いろんな倉庫をループして。してね、
独特なルドビコッチ療法みたいな。
そう。
倉庫は
ルドビコッチ療法。
もう、誰でもハリーポッター嫌なの。
時計仕掛けの親父はグッドオイルみたいな感じですよ。本当に。大変だぞな。
あります、あります。
まあ、回り回って見ちゃ
った。それ以来僕は派遣のバイトとハリーポッターが嫌いになった。
魔法は使えない。
魔法も、なんか、あるもんかと。かというね、すいませんね。手前味噌の話。
じゃあ次行きます。はい、今ラチオさん。今ラチオさんなんだ、この人。前回読んでいただきありがとうございます。うん、今回も過剰書きですが、こんな感じです。出ましたよ。ストレンジデイズのジュリエット・ルイス VS レイフ・ファインズ、うん、ブギーナイツのヘザー・グレアム VS マーク・ウォルバーグブギーナイツのジュリアムの VS マーク・ウォルバーグ秘密のかけらのアリソン・ローマン VS キルスティン・アダムス、スターシップ・トルーパーズのディナ・メイヤー VS キャスパー・バンディーンラスト・コーションのタンウェイ VS トニー・レオントランスポーターのスーチー VS ジェイソン・ステイサム、まだ次ですね、うん、ブラックブックのカリス・ファン・ハウンテンが下の毛を脱色するシーン、うん、バーバレラのジェーン・フォンダのあの衣装全般、うん、トランスポーター2のケイト・ノタのスケスケ下着全般、うん、ドリーマーズのエヴァ・グリーンのヌード全般、マレーナのモニカ・ベルッチのヌード全般、うん、ソナチネの国米綾の T シャツ脱ぎシーン、はいはいはい、ゾンバイオ資料の滴りのバーバラ・クランプトンが生首ゾンビに君にされかけるシーン、エルバイラのラストシーンでエルバイラが飾りのついたニップレスをおっぱいブルブル揺らしながらぐるぐる回すシーン、刑事物語黒潮の歌の神保美希が泥酔した状態で武田鉄矢を誘惑するシーン、以上でございます、
うん、い
これ前回いただいた方ですね、
バーサス
シリーズ大好評だった
バーサスシリーズがまた聞けて嬉しいですね
前もペンネーム今ラチオさんでしたっけ、ね、俺完全にバーサスの人だよ、うん、相変わらずやっぱバーサス、うん、その後はその全般バーサス
でもなんかソマチリの T シャツ脱ぐところやっぱ確かにちょっとねエロかったですね、
なんかおっぱい出しちゃってすごいよなとか、
うん、今の若い子はすぐおっぱい出しちゃうな、
ね、すげえな、
うん、ダンカンこの野郎って
言ってね、
言ってない、うん、言ってないですね、
またこうお便りもらって嬉しい
ですね。ロックさん涙ぐんでますね。嬉しさのあまり。
嬉しいですね。1年ぶりですね。
どうもどうも。こんなね、1年経っていろんな戦いをね、経験してると思うんですけどね。これ確かに色々なんか、ね、思い出すというか、確かにブギーナイツはすごいエロかったですね。マーク・ウォルバーグはいい勝負するってことですよね。
あれ、ラストにチンチン出しちゃうん
ですか？ああ、そう
出
しますね。
でかいやつ。
でかいやつ。
長いやつ、
ね。気持ち悪いんだ、あれ。
30センチぐらいある。
そうそうそう、そう。
黒潮の歌って、うん、あ、神保美希さん、最初の方で、なんか、うん、 武田鉄矢はグラスかなんかこうこぼして、濡れちゃうんですよ、足。一生懸命こう拭いてると、パンツ丸出しになっちゃうんですよ、確かに。スカートパッて上げて。
あ、そうでしたっけ。
で、あんた、私のこと足触ろうと思ってわざとやってんでしょみたいな確か言ってた記憶なんですよ。
あ、そっか、今それ言われてようやく蘇ってきました。
あのキャバレーで働くっていう。
そっかそっかそっか。
で、その後酔っ払って送っていくっていうシーンで、これ確か。
はははああ、そっかそっか。刑事を首かなんかになってキャバレーで働いて蝶ネクタイつけてね、武田ですよ。
男はそんなことをして喜ぶとってスカートみたいなね、うん、マイムーンのモノマネ、それを家でブツブツやって
あのもうなるべく続けてほしいっていう気持ちと、もう今すぐそういうのやめた方がいいですよっていう気持ちが今
最近近所からドンって音がするんで、うるせえって
やめた方がいいです
まあちょっと俺仕事しすぎて頭おかしくなってるんで、最近もう電話の応対が武田鉄矢となってるので、はい、さようでございます、はい、さようでございます
バカにしてます
もう周りのやつお前絶対それなんかおかしいぞっていう
気づき始めた
これが言いたかっただけなんです次いきます、
はい、
これトリプル X って読めばいいのかな、バツバツバツ、
あーあー、そうかもしれ
ないですね。初めてまして初投稿です、子供の頃テレビで偶然見て妙に興奮した映画があります、うん、森田義満葬式のバカ野郎私怒ってますの、うん、第3話運転する身になれで布施博さんとその彼女のイチャイチャシーンです。初めて見た時大人になったらあんなのやってみてと思いつつ、実際に似たような状況になったら大地安夫さんのようなうんちゃんにぶち切れられたり事故を起こされると困るのでやっぱりできませんでした。うん、これ覚えてないですか。
俺今聞いて思い出したけど、うん、これ一回昔見たことあるんだけど、はい、これ森田義満だったって俺今初めて知りました。森田義満なんですね。オムニバスで
そうそうそうありましたね。
監督はね、ほら若手の人というか、
うん、
別の人なんですけどね。
あれも今大御所になってるぐらいの今バリバリの人ですよね、
うん、
なんかこういう作りの映画ってあの頃多かったですね、うん、3本ぐらいのオムニバスみたいなやつで。
確か金ちゃんのやつでもなかった。シネマジャック。
金ちゃんだね。
シネマジャック。
面白くなかったら、
お金返します。
返しますと。一本分だけお金を払ってくださいと。
ああ、そうそうそう。
200円とか300円とかでね。
金ちゃん革命です、ね。
全部面白くなかったですよ。
本当に。
はい。とても面白くなかった。
うん、面白いと思ってんすかった。
俺の女を返せ全然武田鉄矢の真似をさせるために僕はそんな怒ったわけじゃないよ尻馬に乗っかりやがってバカ野郎の布施博士のイチャイチャ、
そうそう、
カップルの
タクシーでカップルがイチャイチャしてるんですよね。なんかツンツンツンツンとか言ってなんかやってたんですね、これね。
うーん、
綾瀬っていう地名が確か2つあって、逆の方行っちゃうんですよ、頭来て遠い方の綾瀬に、
へえ、
遠い方の綾瀬行って、うん、お前らどうすんだよつって、帰る、あの金あんのかって、まあ、なんとか、うん、ありますつって、うん、じゃあ今度は俺があの後部座席座るからお前が運転しろよって言って、
うん、
大地安夫とその女の子がイチャイチャしようとするんだけど、うん、いやあの事故るからね、そこはやめようつって大地安夫が急に優しくなるっていう、うん、確かエンディングだと思います。
おお、怖い話ですね。
本当ですね。ゾッとしました。
ゾッとした。そんなことが起こったら大変ですよ。
いいさ、次。
はい。
あ、ちょっとね、これ、あの、私のやつなんですけど、ちょっと、ね、なんか他におかずがなかったかなと思って、言い残しを、探したら1個ちょっと思い出したんで、紹介させてください。
はい。
テレビで2回ほど放送された、はい、初体験物語、ファーストターンオンっていうのが印象に残ってるんですけど、あの設定がですね、あのアメリカの学園もののコメディー調のお話で、うん、まあ、学校のプログラムでサマーキャンプに行った際にですね、男子生徒2人と女子生徒2人であの葉っぱを吸いたいんで誰もいない洞窟に入ろうとするんですよね、
うん、
でそれを気づいて助教師があの洞窟内に追いかけようとするんだけど、うん、あの男子生徒の1人は太った子で、あのその子のおならで落盤して洞窟の入り口が崖崩れによって塞がれるっていうシーンなんです、
うん、
でその助けを待つ間 話の流れでそれぞれの初体験の話になって、うん、ここからあのオムニバスというか再現フィルム形式で話が展開してるんですね、うん、俺はこういう感じで童貞してた、私は仕事してたみたいな話、うん、でそれ全部話終わったんだけど誰も助けが来なくて、でまあこのまま酸欠で死ぬかもって話になった時に、全員が今言った体験は全部嘘だっていうみんな言うんですよね、うん、でいっそ死ぬ前に童貞と処女を捨てたいって話で5人で乱行するっていう展開なんですよ。でそのいたしてる喘ぎ声が洞窟内に反響して、うん、でそれによってあの入り口の岩も動き出して、うん、5人が助かるというもうそういうバカバカしい話なんですけど、でこんな映画誰が作ったんだと思って検索ちょっと今回してみたら、うん、ドクドクモンスターでおなじみのトロマシャでした。ただこれソフト化されてないですよね。
そうなんだ。初体験物語ファーストターンオン、はい、これはちょっと見たいですね。
ちょっとね誰かどっか出してくんないかなと思って。
初体験の力によって洞窟を脱出するってすごいですよね。この物語面白いですね。もともとのねおならで落盤するっていうのも面白いですけど、へっこき嫁さんの逆バージョンみたいな感じでしたね。へでトラブルに陥ってセックスで解決するっていうのがちょっと面白いですね。
あれなんでしたね、あのロビン・ウィリアムスが学校の先生のやつ。
今を生きる。
あ、今を生きる。あれもね、学生たちがあの夜、うん、
ヘデラクバ
ン。ヘデラクバンしたっけ。
いや、洞窟に集まるっていう。ああ、
そうか。びっくりした。ロビン・ウィリアムスのヘデより、生徒たちがもう未来の地球に飛ばされて、ね、未来人類と戦って、セックスでなんか追い返すみたいな。今日の今思い浮かべてしまいました。
それ企画会議の時点でもうダメだよ。
でかい部屋をこける役者を探してこいみたいなね。
それで今を生きる。ひどい。
ひどいです
よろしいですか。
はい。
お待たせしました。ディフェンディングチャンピオンです。はい、香港の微笑みデムさんです、うん、ボンクラアベンジャーズの皆様こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。はい、おかず映画第2弾の時マトリックスのキャリー・アンモスのボンテージ姿でフル勃起してしまう過去を恥ずかしながら公表させていただきました。香港の微笑みデムと申します。その説は大変お世話になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてボンクラ映画館の超人気企画待ちに待った おかず映画特集第3弾ということで、うん、小生いても立ってもいられずペンを取った次第でございます。すみません、これメールできてるんですか。前回のマトリックスのキャリーアンモスに続きムレムレボンデージおかずの続編としまして、うん、今回はダークナイトライジングのアン・ファサウェイ演じるキャットウーマンを挙げたいと思います。劇場公開当初 IMAX シアターで見たド迫力アン・ハサウェイのボンデージ尻で小生の具足もおぎんおぎんになってしまった次第です。
おぎんおぎん。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。何すかおぎんおぎん
だって書いてあるんだもん。
ギンギンを丁寧に言っておぎんおぎんになる。
もちろんその日の夜はアン・ハサウェイのお尻を想像し具足からビュービルと何を放出 してしまったのはここだけの話にしていただけると公人です。
聞こえてるよみんな。
正直ペースで言いますとあのお尻に顔をちょっと待ってください。
笑っちゃうから。
笑っちゃいます。あのお尻に顔を埋め四六時中くんかくんかさん感想したいと心から思って
ます。また出た。くんかくんか。
お得意なね。
映画の出来不出来ともかくあのお尻を IMAX で見れたこと、うん、これが小生の人生で大きく糧になると信じて読みません。うん、アンファサメのお尻の中で生活することに。また明日から仕事に励みたいと思います。では今からおかず映画第4弾を楽しみにしております。これからも愉快で楽しい放送よろしくお願いいたします。
いや素晴らしい。素晴らしいな。
やっぱディフェンディングチャンピオンの風格を、
そうですね、
もう前回ねド迫力のメールいただいた方ですよ、この人ね。
うん、お尻の中で生活することは夢見て
る。何だよそれ。
何回吹き出して笑いそうな。
佐藤さんが吹き出すのね、結構珍しいですからね、お便り読んでる
時に。ね、ああ、サメの画像ですね、この人の方ですね。疲れた。
香港の微笑み
デブさんですね。
素晴らしいですね。
本当ですね。
もうなんかこの人のためのコーナーみたいな感じ
だった
ん
ですね。いろんな願望を聞いてね、セラピーを、
ね。うん、間違ってないみたいなことをね、認める。
大丈夫ですね。職場に帰ってみたいな。そんな感じですよね。
でもね、ボンテージはでも本当に好きな人いっぱいいるでしょうからね。うん、やっぱ、群れてれば群れてるほどいいとか、ね、ストッキングマニアとかもやっぱすごいらしいですからね。
僕はね、キャットウーマン、歴代キャットウーマンは好きなんですけどね、やっぱ、うん、ね、ダークナイトライジングのキャットウーマンはやっぱ一番良かった気がします、ね、うん、
もっとね、もっとエロいところ見たかったですけどね。
あ、そうそう、あんなが ね、露出少なかったような。
結構少なかったんですよね。うん、エロい感じは出てたんですけどもね。
監督、ボンディに興味ねえのかなっていう感じで、ね、
あ、そうなのかな。
もったいないなと思いました、ね。う、確かにケツがすごいんですよね。うん、マンサーベのケツがす
ごいんですよ。多分もっとね、映してれば大ヒットしてたもんね。
そうそうそうそう、常にケツが映ってるぐらいな感じの。
いや、ほんとそう。片隅になんか、ね、
ワイプで。ここにデブさん用の、ワイプ特典ですよね。ワイプで、あの、アンファさんへの尻も見れるみたいな。そうそうそ
う、ずっとバイクに乗って
る。延々その尻が。
一方、つって。
いいですね。
このキャットウーマンってなんか、目のマスクかなんかをこう、クイッと上に上げると、はい、それは猫耳みたいな。
ああ。
ちょっと、いいな。
あ、そうなんや。
ミシェル・ファイファーのね、はい、あのキャットウーマンもすごいエロかったですけどね。
これちょうど見直したんですよ、久々に。うん、やっぱいいですね、ミシェル・ファイファーの、ね。本当はもう一人、あのハルベリーもやってるんですけどね。なんか、なかったことにされてるみたいな。
シルファイファーはなんかこう、やさぐれたね、うん、なんかこう、キャバレーのなんかね、
値感が。
そうそうそう、あれがたまらんですよね。うん、なんか、カスの感じが。
いや、香港のほほえみデブさん、
素晴らしい。すごいですね。
うん、もう本当に前回ね、ほほえみデブさんからやっぱメール来たの、くんかくんかって言ったのが、はい、うん、僕はもう本当感銘を受けて、うん、ずっと1年間あのいろんなとこでやっぱ使わせてもらって、
くんかくんか、
この場を借りてちょっとお礼したいな
と思って。63内の流行語大賞、
流行語大賞だったんで、本当
くんかくんか、
くんかくんか、
今年はじゃあお銀お銀
お銀お銀です
よね。お銀お銀はやっぱりちょっともう
本当に町娘みたいな、
お銀
本当ね、
全然違う単語に聞こえてくるもんな、お銀お銀って。
今年1年はじゃあ、お銀を使わせていただきます。
詩吟みたいな。
あ、本当ですね。なん
か、お銀を少々やっておりますみたいな。旅行けば、
お銀を。
じゃあ、ラストです。
はい。はい、
ギリギリ今日メールいただいた方ですね。はい、匿名希望です。はじめまして。私は女なのですが、おかず映画の回が大好きで、うん、今回第3弾ということでメールしました。うん、私のおかず映画はドラゴンタトゥーの女のルーニー・マーナー演じるリズベットがダニエル・クレイブに逆レイプしちゃうシーンです。かっこドラゴンタトゥーの女はモザイクの件で問題になりましたが、市販されているディスクだとぼかしになっています。でもモザイクが異常でダニエル・クレイブの息子がありえない大きさになって見えるのでちょっと面白い、かっこ笑い。そのダニエル・クレイブのまあなんとも情けない中年だこと、まだ若いリズベットにも、あ、リズベットにモダボダしながら騎乗位で犯されて、うん、ダニエル・クレイブのようなイケてるおっさんを手のひらの上で転がすようにリードし犯すという理想のシチュエーションすぎて自分に置き換えて何度も妄想しました。
あら、
騎乗位というのもたまりません、うん、完全にダニエル・クレイブはリズベットちゃんのメス豚になっていました、
うん、
そのリズベットちゃんがムラッとした原因というのが、かっここれ私の解釈なんですが、うん、痛みに耐えるダニエル・クレイブのしかめ面でリズベットちゃんは相当のドエスかなどニヤニヤしておりました、うん、飛躍心そそられるんですよね、ムラムラする、うん、逆レイプには男だけじゃなく女にも夢を与えるのだなと、うん、ちょっとこれなごちゃごちゃってなんか書いてるんですよね、この、うん、
あ
だなとカクカクシカジカみたいな感じです
か、ね、ああ、そういうことか。
はいはい。余談ですが、兄にもおかず映画について聞いてみたところ、うん、キングコングの無駄なセクシーシーンとのことでした。あ、長文乱文失礼いたしました。お忙しいかと思いますが、お体にお気をつけください。更新楽しみにしております。
あ、ありがとう。
女性の方からですよ。
女性の方から。私は騎乗位が好きですっていう、はい、ね、語学にも似た。
確かにめちゃくちゃわかりますね。
わかります
ね。僕最近見た中で一番興奮しましたね。リズベットがね、これいい役なんですよね、なんか。あのちょっとなんかこうオタクっぽいというか、うん、パンクファッションで、うん、あのこう頭がちょっと 行かれてる感じの子なんですけど、うん、ですごいツンデレなんですよね、うん、でいつもツンツンツンツンしてるのが、うん、もう急にもうなんかムラムラっときてこう、うん、で逆にね騎乗位でバンバンやるというですね、うん、たまらんシーンでしたね。
なるほど。
あのソーシャルネットワークのヒロインやってた子ですね。あれすごいですよ。あれすごいですよ。
ドラゴンタトゥーの
女が。ドラゴンタトゥーの女のデビッド・フィンチャー版のやつですね。
はい、うーん、よし、見よう。
マイガンパッツンでね。僕もこれあの余談なんですけど、うん、つい3週間ぐらい前に友達の結婚式行って、うん、で、二次会に行ったんですよね。うん、でそこに来てたなんか嫁さんの友達とちょっとエロい雰囲気になってですね、うん、
あら、
なんか渋谷のなんか人んちのマンションの前でなんかこうペッティングしそうになったの、
うん、
ほんでペッティングしそうになってこう胸に手を伸ばしてこう触った瞬間に、うん、あの僕の顔を見て、
うん、
あなたは頭のチャクラが閉じてるからダメって言われました。
それだって開いてたらやらせてもらえたってことでしょ。
そういうことなんですよ。びっくりしましたね。
本当にそういう理由で断られたのか、もう、はい、っていう断ってやろうと思って、そのとっさにね、ブラフですよ、これ。すごく頭のいい女性がたまにやる、気違いのふりをするというね。うん、擬態。
擬態ですかね。はい
のパターンも僕あると見ましたけどね。
でもね、あの、うん、喉のチャクラは開いて言われたんで。
どこのチャクラ閉じてたんですか。
頭のチャクラを。うん、
まあ、どっちにしろ断られた。
断られて。最終的にね、僕の顔見て、うん、暗い暗い、闇を闇をって言われて変えられましたよ、ね。闇をって言われました、
ね。うん、白井さんの映画みたいな話ですね。怖いな。
怖い話、
まあ、とにかく、中間さんこれからチャクラ開くことだけを考えた方がいい、ね。
チャクラ閉じてんだ。
閉じてますよ。うん、
せっかく喉は開いて
る。喉だけ開いてるから。うん、他のね、8つのチャクラ全部開かないと。ねうん、
そんなことがありました、
はい。なるほど。
じゃ以上でございます。
はい。
いや今回どうでした？
いやー、ね、なかなかいろんな人がやっぱいるもんだなぁと。
確かにそうです。うんう
ん、ね。
いやでもやっぱり、うん、このエンジェルウォーズに出てるね、この子は可愛いですね、うん、ちょっとね。
キルセダンスとかやっぱ怖いですね。
わかんですよね、あれね。可愛い可愛いって言ってるのはね。
わかんない。わかんないじゃねえかな、みんな。目を覚ませる、
ね。でも俺、来ても別にチェンジはしないですけどね。
あ、そう、
うん。
あ、まあまあ、チェンジはしないけど。
チェンジはしない。
モテを上げて賛成はできないですね。
実は結構好き。
あ、そうなの
本当に。
そっちの組ですか、ロックさんは。
は
ぁ。いや、まぁ、あ、ね、まあ、やっぱ怖いわ、キルセンダンスと。
でも
怖い怖い。
好きです。
あれ、キャリーフィッシ
ャー、ね。悪役の顔してるもんだって。
そうだね。
悪役だよ。
うんうん、
僕、悪役好き。
本当
、うん、ね、キャリーフィッシャーが。
いや、キャリーフィッシャーは若い時は全然、
はい、
まあいけるよね、という話ですよ。
ハーマイオニーちゃんでも大人になってロリーが好きな人からはもうあれでしょ、そんなに
卒化され
ちゃったでしょ
そうなんですか、
もうそういう卒業
もうそんなシーズンなんじゃないですか。
ああ、倍賞美津子ですね。
うん、今の
今の
今ではないんです。
70過ぎてるよ。倍賞美津子は確かにねいいですね。あと田中優子のね若い時はたまらないですけどね。
あの倍賞美津子って言うとやっぱあの三国連太郎に父を揉まれて
前回
ね、
あの前回
の
メールいただきましたね。
やっぱあれが強烈ですね。まざまざと私の脳裏に蘇ってまいりますね。三国連太郎さんもねスーさーん
同じ時刻に
スーさーんっていいですね。もう、釣りバカ熱心はもう、回転率が跳ね上がって。
ね、みんなで竿をいじ
っちゃって。竿いじっちゃってね。
合体。
合体ですよね。あんな、世界で一番美しい夜なんじゃないですか、それが。
実際合体してない。
そう
です
ね。
本国のスーさんもね。
うん。もう喜び。ね、明日西田さんのまでを。
どうしましょう、もう半年か1年ぐらいまたやります。
ああ、やりましょうよ、ぜひぜひ。なんかね、お便りいただけるのは本当に
嬉しいですよね。
嬉しいですね、うん、ありがとうございます。
最近あの ツイッターとかでも感想いただいてるんで、
そうです
ね、ありがたいことです。
あれあれみたいなね、コアッパがやってる、ね、ね、コッパポッドキャストをね、そんな話題にしていただけるなんてね、
ありがたいね。iTunes ストアに登録させていただいて、
そうですね。
本当はちょいちょいいろんなとこ顔出してるんで、また。
そうですね、佐藤さんは今年本当にアクティブな、ね、もう感じで、いろんな人に会いに行ったりとか。
うん、ね、これでも今年童貞捨てれればもう完璧ですよ。
ああそうか、
セカンド童貞を、うん、
セカンド童貞 ね、うん、しばらくセックスしてないという意味ですからね、これね、
はい、お銀お銀
お銀お銀ですから、ね、常に
祝い酒飲みましょう
よ、ね、ああいいですね、うん、だ僕あの座頭さんがセックスしてるの見ながら酒飲みたいです。ああめでたいめでたい、
本当に本当にね、僕あの親友がセックスしてるシーンを童貞捨てたシーンを見てました、ね。最悪の気分です。ピンサローです。西川川口のピンサローです。あのね、友達がね、今童貞を捨てる瞬間を見てましたけどもね、最悪の
気分。試合人で。
それピンサローなんです
ピンサローでね。
僕が言ってるのはあれですよ、なんかもう、座敷みたいになってて。
なるほどね。
二つぐらいパンパンって開いたら奥で、ザトさんがもう思いっきり腰を使って、もう汗だくになってるのを見ながら、ちょっと遠目にね、うん、僕はなんかお作りかなんかつまんで、地の物のね、美味しいお酒からこう、ぬるかんでいただくっていう。
何プレイなの
でも全部あの、費用は僕が持ちますから。
あ、じゃあありがたいですね。
何の話だ
いや、セカンド童貞もし捨てるならばみたいな、童貞もし戦う場面、
もし戦う場
面そうやってね、ちゃんとこう一個一個こう、うん、イベントにしていった方がいいんじゃないかな。
そうですね、
そうですね、
ああそうですね、
アニバーサリー、
はい、うん、毎日が記念日やでって
、うん、
これ見てました
ね、俵町的な、
うん、俵町的な、
俵町に見えてきた、
俵町ですね、まるで、
もしもし本当半年後か1年後ぐらいまた、
ね、そうですね、半年から1年の
スパンで、うん、女性のね人からね、
あ、
ね、
あ、ありがたいですね、そう、女性から見てね抜ける、ね、映画もいいんじゃないですかね、
う
ん、
確かに、
うん、今ほら女性向けの AV とかできてるから、
お
シルクラボっていうあの、イケメンが出てあんまりその凝った体位とかを見せずに、ラブラブ、イチャイチャ、甘々のみたいな、ね、前儀をすごい大切にする、
あ
靴下の脱がせ方一つで何回も取り直す、
なそれ
専属男優がいてそこ以外の仕事を受けちゃいけない
って
、すごいできる男優さんいたんですけど、そこに専属になっちゃってからあの呼べなくなってっていうのはね、
あ、じゃあ女性の方がこうやっぱ、うん、そういうイメージというかあれは大変なんです、細かいのかね、
お客さんとして厳しい、
多分そうだと思います、うん、でまあ男性のためにやっぱ作られてるところがあるから、はいはいはいはい、とにかく抜こう抜かせようみたいな、うん、そんなじゃなくて雰囲気作りだったりとか、
うん、あ、勉強になりますね、
そうですね、で女の子も派手なメイクで出さないんです、うん、ナチュラルメイクで地味な子をわざわざ出したりとかして、
うん、
逆になんか俺そっちの方が面白そうだな、
うん、
今はもう全部こうじゃないと抜けないみたいな AV、うん、作ってるんで、うん、無視してもいいんじゃないかな
と。まあね、女性が性を語っても別にいい
話だからね。まあいいね、
うん、
そ
う、
まあ。それ聞いてニヤニヤしたい。
あ、いいですね。ね、
そっちから。
それ聞きながら僕もうお酒飲みたいですね。日本酒を。
座敷で。
座敷で。
ね、後ろでね、ね、ザトイスか。
ドアンドドアンドドアンドドアンドドアンドドアンドドアンドドアンドドアンドドアンドドアンドドアンドお前のワカメはどこじゃ。
おまけがわから
ない。あ、すみません。
後ろでね、俵町が
ね。ひねっちゃって。
なんか石井照夫の映画みたいな、なんかそれ。
そうですね。
まあちょっとまたね、あの、やりますんで、まあ
はい、
あとはまた感想なり、あの、ね、あればツイッターなりメールなりいただければと思います。
本当ですね。
すいません、こんな変なもの、
すいません。
お下品な。
すいません。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんにありがとう。
あと、
はい、
お知らせとかあれば。
私、村上ロックはですね、
はい、
第一作目から出てる白石浩二監督の、
うん、
怖すぎという、
はい、
ホラーもののシリーズに、
うん、
1本目とか3本目、
うん、
その後もちょっとまだこれからも出る予定なので、
うん、
ぜひぜひ興味のある方は、
はい
はい、見てください。
コカスギは面白いです、
面白いですね。
僕ね、今4まで出てるんですけど、2までしか借りれなくて、置いたところがねちょっとなぜか少ないんですね。僕の、まあ、住んでるところとか行くところがそうなのかもしれないけど、でもすごいね回転率も上がってて、もうすげえ。で、あんまりねホラーとか好きじゃない同僚と一緒に見たんですけど、そいつもなんかものすごいハマっちゃって、早く次借りてきてよみたいな感じでね言われて、ぜひ、
うん、
そしてロックさんも活躍されてますんで、
ついにね DVD のジャケットになって、う
ん、ロックさんが
ツタヤに置かれてるんですけど、
ああそこで3
の
あそっか、
何役ですか、
カッパ
カッパの役で、
カッパの役、
スリーのカッパはあれはロックさんなんだと、
ね、
うん、
ジャケットバーンと出てるけど、まあ、特殊メイクなので、
うん、
誰にも分から
ない、ね、ここですよ、ここでネタバレをしてあげる、
なるほど、ね、いいですね。でもそれね見た人がねまたロックさん仕事オファーが来るかもしれない、
うちでもカッパやってください、ね、
やるど
やるどやるどやるどやるどカッパの前は何でしたっけ。
あの前はヌラリヒョン、
ヌラリヒョン
妖怪専属って
人体模型、
あ、人体模型もありました。
ロックさんなんか一時期本当人以外のものもずっとやってた時がありました。
中身ロックだみたいな、
うん、
本当にお願いしますね、みんな、なんかこれもしね聞いてる映画監督とか、
うん、
そういう方いましたら、
うん、
本当に仕事ください、
うんうん、もう靴も舐めるしね、
うん、
お尻の穴も今かっぴらいて埋まってるからね、男色の監督なんかは本当にね、
まあ、バンバン奮闘する
んですよ、とんでもないビッチがこっちにいますよと、
男色はちょっとま
ずいそうなんだ、枕営業とかした方がいいよ、奥さんも、
しろしろ、
ウィンウィンの関係ですよ、
じゃあ本当に使ってください、
はい、
皆さん、
はい
はい、
これからなんか自分で映画撮りたいとかいう人がいてもね、
うん、あ、
どんどん使ってください、
うん、
何でもします。
何でも靴も舐めるし。
あんまり何でもするって言わない方がいいかもしれない。
そうですね。
うん、
でもできることは、ね、そのぐらいの予防線とか背中とか書いたりして、
ね、
ちっちゃい話
だ、ね。僕は、アケミ列車はですね、はい、これ、ノンクレジットっていう名前があんま出ない仕事なんで、
はい、
大々的に宣伝するのどうかなと思ったんですけど、最近8月号だから、今月発売、先月6月30日に発売になった BL の漫画雑誌がありまして、コアマガジン社から出てるコミックドラっていう、もう十何年やってる老舗の雑誌らしいんですけど、そこの漫画の、読み切りでアロマニアっていう、漫画のプロット原案っていうんですかね、こうプロットの叩き台みたいなの作って、それを漫画にしてもらって鴨川照地先生という人が書いた漫画なんですけど、
はい、
それちょっと1枚かましていただいたんで、
はい、
BL もね、
はい、
アケミ列車できます、
そのでボーイズラブ
漫画やりたいなとずっと思ってたんで、まあ、ひょんなことから紹介してもらって、編集者の方とかでプロと送らせてもらったらそれが通ったので、なんかねちょっとこれきっかけもまた、うん、まあ、BL に限らずね、エロ漫画でも別にいいし、もともと僕は今 AV 業界にいるんで、エロ系のなんかそういった創作の仕事が増やしてもいいなと思ってます。まあ別に一般の何でもいいんですけど、書ければ、言葉が使えれば、という感じで。
漫画原作者とかね、
うん、
そういう仕事来たらいい。
そうですね。だからまあ、BL 界の梶原一騎
はね、あ、ね、うん、バラの道ですね。
バラの道ですよ。ソース感を食らうという。
しっかり返す。
そうですね。
岡間バカ一代。
ああ、いいじゃないですか。
むちゃくちゃ。
まあ、本当に厳しい人たちですからね、BL 好きっていうのはね。ちょっとあんま舐めたら殺されるなと思って、
そうです、
ね、だ一生懸命やったんで、ぜひ読んでほしいですね、
はい、
コミックドラの8月号、アロマニア鴨川照地先生です、
はい、
はい、ちょっと、ね、いいお話なので、ね、ぜひぜひ読んでいただきたい。
なんかもしそういうね聞いてる方でこう、
うん、
連絡とか取る方は、
うん、
ここの我々の、
はい、
ここに送ってもらえればいいですか、
はい、
どこですか、
うちのメール宛に送っていただければ、はい、
はい、
連絡いたします、
ね、
はい、
何の内容もないね、お便りとか。
ああ、そうですよね。何でもね。
まあ、感想でもいいですし。
今日こんなことがありましたみたいな。
いや、そういうのはちょっといいですね。
あ、ダメなんだ。あ、でもそれね、言うと本当に来ますから。
怖い。それダメだと思うんだ。
すごい。
それはダメだ。
結構ね、ありますよね、そういうことね。コメント欄とかもね、承認制にしてないと、やっぱいろんな人がいろんな好き勝手書いてきますから。
いらんこと書くなってる、ね、
コメント欄がその人の日記みたいになったりする
から、なんかね。怖い怖い怖い。
怖い怖い怖い。うん、
じゃいいですか、大丈夫ですか。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあ、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。